ネル福音書18章19節。私は奇数節読みますので、皆さん偶数節読みください。18章19節。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。
イエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。
なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは、私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。
イエスがこう言われたとき、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って、平手でイエスを打った。
イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかし、もし正しいなら、なぜ私を打つのか。
アンナスはイエスを縛ったままで、大祭司カヤパのところに送った。
はい、そこまでですね。この間、受難週で、イエス様の十字架のね、出来事のこと、復活の出来事のことを、イースターの時に話しましたけれども、その関連で、少し前に戻って、18章を開いておるわけですが、この箇所は、2000年ほど前にですね、イエス様が、捕らえられてですね、そしてこの、裁判というか、たらい回しにされるというね、そういう、出来事のところですね。イエス様はこの大祭司のところにですね、連れて行かれて、そして、いろいろ、尋問されたと、ね、いうことです。で、その、状況がですね、から、いろいろ教えられることがあるかなと思いますね。今このテレビのニュースなんかでですね、漢字検定試験の授業ですね、公益法人をに携わっているこの親子のことがいろいろ問題になって、おりますけれども、公益法人ということで、やっておるわけですけれども、ものすごくこう利益を上げてですね、そしてそれをですね個人的なことにですね、たくさん自分の財布に入るようにね、してきたということで、いろいろ批判されているわけですけども、この時イエス様が大祭司の家族にですね、いろいろこう敵視された理由と似ているなと思いました。まず最初にですね、このイエス様がゲッセマネの園で捕らえられた時、12節13節ではですね、イエスを捕らえて縛り、13節まずアンナスのところに連れて行ったと。彼がその年の大祭司カヤパの宗徒だったからであるというね。大祭司はカヤパという人だったんですけども、その宗徒がですね、このアンナスという人ですね。このアンナスという人は、紀元6年から15年の間、この大祭司の職にありましてですね、そしてこの当時の大祭司カヤパの宗徒として、非常に力を持っていた人でした。そして、アンナス、カヤパですね。そういう、大祭司の、家族といいますか、親戚の間でですね、この、神殿のですね、いろんなこの収益を、欲しいがままにしていたというね。イエス様は、勝利のエルサレム入場の時にですね、その後で、両替商人とかね、捧げ物の鳩を売ったり、いろんなそういうものをこうひっくり返したりですね、神殿を金儲けの道具にしているということで、批判されましたけども、 本当にこうそういう神聖なところをね、この大祭司の一族はこのお金儲けのね、まあ、手段の場所にしていたというね、そういうことでですね、責められたわけですけれども、まあこの大祭司のその当時の宗教関係者はですね、このイエス様のそういう指摘ですね、そしてこのユダヤ人の多くの民にね、ものすごくこう人気がありましてね、たくさんの人が癒された、またこうね、このラザロという人は死人の中から蘇ったというね、そういう記事もあったり、出来事もあったりしてですね、これはもうどうですか、もう大変なことになるというね、まあ、自分たちのまあそういうこの収益の何と言いますか、安泰と しておられないというね、そういうまあ危機感もあったと思いますね。でそういうことで、いろんな要素がありますけども、なんとかしてね、このイエスを亡き者にしようとね、最初はこう脅したりいろいろしておったわけですけども、全然そういうこと聞く人でないですからね、だから最終的にはもう殺すしかないと、それでまあ殺そうとして、この真夜中にね、夜に捕らえて、そして夜のうちに裁判にかけて、まあ、死刑を宣告して、早めにこう処刑しようとしたわけですね。しかしですね、この18章の29節からですね、31節を見ますとですね、18章の29節から31節までをお読みしますね。そこでピラトは彼らのところに出てきていった。あなた方はこの人に対して何を告発するのですか。彼らはピラトに答えた。もしこの人が悪いことをしていなかったら、私たちはこの人をあなたに引き渡しはしなかったでしょう。そこでピラトは彼らに言った。あなた方がこの人を引き取り、自分たちの律法に従って裁きなさい。ユダヤ人たちは彼に言った。私たちには誰を死刑にすることも許されてはいませんと、ね。まあ、このローマの総督のピラトという人はね、このイスラエルのパレスチナの土地のまあ総督ですよね。だからこのその裁判権は持っていたわけですね。で勝手にですね、そのユダヤ人は自分たちの法律でですね、いろいろこう処理することができなかったわけですね。で特にまあユダヤ人たちはですね、私たちには誰を死刑にすることも許されていませんとね。だから単にまあイエス・キリストを処罰しようとするだけじゃなしに、なんとかしてこの死刑にしようとまあ考えていたとね、いうことですね。本当にそこにこうまあこのユダヤ人たちのイエス・キリストに対するね、ものすごいこう恨みつらみといいますか、またこう反感というものがね、当時の指導者の人たちにあったということですね。でこうで私たちがこの正しくね、神様の御心に従って生きていこうとするときに、こういつもそういうこの圧力がこう生まれてくる部分があると思います。でこの私たちをこうね、押さえつけて、何かこう首を絞めてね、こうやっつけてやろうというかね、そういうようなところがこの社会にはあると思うんですね。しかしですね、そのような中でですね、このイエス・キリストの、まあ、生き方というかね、それはこの多くのことを教えるんですね。前に読んだところで、このイエス様がですね、この自分の主張を述べられたとき、大祭司がいろいろ教えのことに尋問したときに、私は世に向かって公然と話しましたと、ね。だから、私が何を話したかは聞いた人に尋ねなさいと言われた。しかし、この、その時に、役人の一人がですね、なんでそんな答え方をするのかと言ってですね、平手でイエスを撃ったと、22節になります。 で、この箇所でですね、昔、スンベル先生という、聖書学校のですね、院長先生が、まあ、話されたことが心に残っております。この時にですね、このイエス様は、この、こう、へなへなとこうね、小さくなられたんじゃない。ね、23節。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさいと。しかし、もし正しいなら、なぜ私を打つのかとね。で、スンベル先生が言われたことはですね、この聖書の中にはですね、この、イエス様は神の子羊と書いてある。ね。黙々とね、打たれるまま、ね。この、殺されるまま、ね、十字架につけられたところがありますけども、しかし同時にですね、この聖書のヨハネの黙示録にはですね、このユダの獅子、ね、ユダのライオンとしてね、のイエス・キリストの姿が書かれている。ね。で、この、聖書の中における神のメシア、ね、救い主の姿は、一つは苦難のメシアの姿。ね。もう一つはですね、本当にこう、ダビデ王のようなですね、この権力を持ったライオンのようなね、そういうこうメシアの姿があるわけですね。まあそれでまあ、スンベ先生はですね、この私たちがいろんなこの霊的な戦いに直面したときにね、その時に何かこう、クリスチャンだからね、いつもこう、羊のようにね、こう、おとなしく、ね、優しく、この、柔和でね、いなければならないと考えていたら、それはこの間違いである。片手落ちである。ね。やはりこの、ここという時にはですね、本当にこの、ユダの獅子としてのね、イエス様のように、この、毅然とね、この、背筋を伸ばして、この、ものを言うべき時もあるというね。そういうことをまあ言われたんですね。まあ本当にだからこの、まあスンベル先生は、まあ包括的な神学的なことはあまりこう教えられなかったんですけども、まあ聖書の御言葉に対するこの霊的な洞察力というかね、いう面ではですね、非常にこう優れたものを持っておられて、何かそれがですね、聖書の言葉が私たちの心の、深く、国ですね。なんか、くさびのようにね、こう、打ち込まれて。そして、この必要な時にそれがなんか、こう、思い出させられるというかね。だから、本当にですね、この、私たちがですね、その厳しい状況に直面した時にね、この、平手で、ね、イエス様は撃たれた。ね。聖書の中にはですね、右の方を撃たれた、左の方を出せとかね、なんかそういうふうなこの三条の水君の記述があります。しかしそれだけがこの、すべての状況をこの、貫く原則ではないと。ね。もう一つの、部分がある。ね。それはですね、ね。もし正しいならなぜ私を打つのかというね、そういうふうにこう、毅然とね、主張されるイエス様の姿があるということですね。まあそういう意味で、この私たちがこのクリスチャンとして生きていくことはね、ものすごくこう現実的な生き方を聖書はその幅の中でね証ししている。昔山中先生という関西学院大学の先生がですね、クリスチャンはマルクス主義者よりもね、この現実主義者でないといけないというふうなことをまあ教えてくださったことがあります。で、それはこの、何かこう、そういうこう、共産主義者というのは、こう、非常に物質的で、ものすごく現実的にね、こう、ものすごくこう、そういう方面で考えるところがありますけれども、まあ、クリスチャンというのは非常にこう、空想的というか、何かこう、現実離れしたような印象があるわけですけれども、いや、クリスチャンこそですね、本当の神様知ってるんだから、この現実的にね、こう、それに直面して、そして、この神様にあってね、イエス様にあって、この真理を生きる、そういう方を貫けるんだというね、ことを、まあ、教えてくださったんですね。 まあ、シベリアで捕虜生活の中でですね、そういうことをもっと深く学ばれた先生であったわけですけども、本当に私たちもいろんな場面に直面しますけども、このようなイエス様の側面もですね、何か心に留めて、この歩むたくましさをね、身につけて歩んでいきたいと思いますね。この箇所を心に留めながら、また新しい一週間で生きていきたいと思います。